あなたが一生懸命突き上げて、愛する家族にいそうとしている、まあ、いわゆる最後の贈り物ですよね。
はい。
それがもし家族を永遠に引き裂く呪いになってしまうとしたら、
いやー怖いですよね。
ええ、本日はですね、そんな少し背筋の凍るでも絶対に目を背けてはいけないテーマの真相に迫っていきます。
はい、よろしくお願いします。
これをお聞きのあなたが財産を起こす側であれ受け継ぐ側であれ、これは間違いなくあなた自身の問題なんです。今回はですね、太陽法律事務所による2026年7月8日付の最新の解説記事、愛する家族への贈り物が災いの種にならないようにという非常に興味深いソースをもとに深掘りしていきます。
本当に示唆に富んだ内容ですよね。
そうなんです。で、今回のミッションはシンプルです。なぜ良かれと思った遺産相続が泥沼の争いを生むのか、そしてそれを未然に防ぐための驚くべき法的そして心理的アプローチ、生前協議の全貌を解き明かすこと。
ええ、
よし、これを紐解いていきましょう。
はい、行きましょう。
まず親からすればですね、自分の築いた財産を配偶者とか子供、孫たちへの最後の贈り物として残せてよかったって思って世を去るわけですよね。
そうですね、普通はそう思いたいです。
でも現実には死後に草やばの院から家族の分裂とか絶縁を見守る羽目になってしまう。これ、この悲しいすれ違いってどうして起きてしまうんでしょうか？
そこがまず最初の重要なポイントでして、実は相続のトラブルっていうのは単なるお金への強欲さから起きているわけではないんですよ。
お金が欲しいから揉めるんじゃないんですか？
もちろんそういう面もありますけど、本質はそこじゃなくてですね、創世にある具体的な事例を見ると問題の根っこは過去の不公平感という感情的なしこりにあることが見えてくるんです。
感情的なしこりですか？
はい。例えば親の家業を長年手伝ったりとか、晩年の介護を一人で担ってきた長男がいるとしますよね。
はいはい、よく聞く話ですね。
長男からすればこれだけ人生の時間を割いて親に貢献したんだから、当然実家は自分がもらうべきだと考えますよね。
まあそう思いますよね。
で、親もそれに同意するわけです。さらに次男には昔学生時代の仕送りとか結婚式の費用なんかでお金を渡しているからということで全財産を長男に遺訴すという遺言を書く。ここまでは一見すごく理にかなっているように見えますよね。
ええ、すごくよくあるごく自然なストーリーに聞こえます。どこに問題があるのかなって。
ところがですね、いざ相続が発生すると独立して遠方に住んでいた次男が、いや自分には法律上の権利、つまり遺留分があるんだ。
ああ、遺留分、最低限もらえる権利ですね。
そうです。それで実家を売却してでも僕の分の現金を払ってくれって主張してくるんです。結果として話し合いは完全に膠着状態、泥沼に陥ってしまうんですよ。
うわ、それはきついですね。
さらに遺言書がない場合の事例も深刻でして、
はい、
妹がお姉ちゃんは結婚するときに自宅の建築費用を援助してもらったじゃないかと、あの時のお金も今の遺産にカウントして計算し直すべきだって主張し始めるんです。
建築費用って何年前の話ですか？それ
もう何十年も前の話だったりするんですよ。でもそういう古い記憶とか昔の通帳を持ち出して激しい言い争いになるケースが紹介されています。
うわ、それは生々しいですね。なんかこれって単なる現在の銀行口座の残高の計算じゃなくて、なんというかまるで家族全員が何十年にもわたって感情のスコアカードみたいなものを隠し持っているような。
感情のスコアカードどうですか？
ええ、親の死というタイミングでその隠し持っていた点数表を一斉に出してきて、あの時お姉ちゃんは50点もらったのに私はゼロだったじゃないかって請求書を突きつけ合うようなものですよね。
いや、その感情のスコアカードという表現、まさにこの現象の核心をついていますね。ここで非常に興味深いのは、相続という場が単なる金銭の分配手続きではなくなってしまっているということです。
と言いますと？
つまり、親の愛情の再確認と過去の清算の場になってしまっているという心理的背景があるんですよ。
ああ、なるほど。
自分はどれだけ愛されていたのか、親からどれだけ評価されているのかを最終的な遺産の額で測ろうとしてしまうんです。だからこそ昔の些細なエコ悲劇が親が亡くなった瞬間に巨大な瑕疵として爆発するわけです。
ということは、親戚同士でドロドロに怒鳴り合っているその根底にあるのは、ただお金が欲しいというよりも、私の方が愛されていなかったのかっていう悲しみなんですね。
そうなんです。承認欲求や愛情の裏返しとも言えますね。
でもここで一つ疑問があるんですけど、これをお聞きのリスナーの中にも、何十年も昔の援助なんて最近の法改正でノーカウントになったんじゃないのって思ってる人絶対いるはずなんですよ。私もニュースで昔の贈与は一定期間でリセットされるって聞いた記憶があるんですが。
ああ、そこですね。その認識こそが実は多くの人が陥る最大の法改正の勘違いなんです。
勘違いなんですか？
はい。確かに民法の改正によって遺留分を計算する際の生前贈与、いわゆる特別受益ですね。
はい。
これは亡くなる前10年間のものに限定されました。
ですよね。
また相続発生後10年が経過すると過去の特別受益を主張できなくなるという期間制限も設けられています。
じゃあやっぱり15年前の家の建築費用の援助なんてもう気にする必要はないってことですよね。
いえ、それが違うんです。
この10年という制限はあくまで遺留分という最低限の取り分を計算する際や特定の期間制限の話に過ぎないんですよ。
はい。
親が亡くなってすぐに開始する通常の遺産分割協議においては、原則として何十年前の生前贈与であっても特別受益として持ち戻しの対象になるんです。
つまり計算に入れなきゃいけないってことですか？
その通りです。ここを混同して、ああ法改正されたから昔の贈与は全て対象から外れるんだなと誤解している人が非常に多いとソースでも強く警告されています。
ちょっと待ってください。混乱してきました。なぜ法律は同じ相続の話なのに10年で区切るルールと何十年前でも遡れるルールをわざわざ分けてるんですか？
法律の背後にある目的を考えると分かりやすいですよ。
目的ですか？
ええ、遺留分というのは遺された家族が生活に困らないためのいわば最低限のサバイバル保障なんですね。
なるほど、サバイバル保障。
このサバイバル保障を計算するために、例えば30年前の贈与まで掘り返して現金で返せって言い出したら、現在の生活基盤が根底からオフされちまうリスクがあるじゃないですか。
確かに、今住んでる家を売らなきゃいけなくなるとかパニックになりますよね。
だから、遺留分に関しては10年で区切って法的安定を優先させています。一方で、通常の遺産分割協議は、家族全員の歴史を振り返って本質的な公平さを目指す話し合いなんです。
本質的な公平さ？
そうです。ここでは生涯にわたる親からの支援全体を考慮しないとかえって不公平感がもっとってしまいますよね。だから過去に無期限で遡れるようになっているんです。
なるほど。最低限の生活を守るためのルールと公平に分けるためのルールはそもそも別物なんですね。
そういうことです。
ということは20年前だろうが30年前だろうがあの時の建築費用って通常の話し合いで持ち出されたらそれは依然として有効な爆弾になり得るってことですか？
その通りです。これをより大きな視点で捉えると昔の不公平というのは今でも感情的な対立を生む強力な原因のままなんです。
怖すぎますねそれ。
そしてこの悲劇を防ごうとして生前に遺言書を書く親御さんも多いのですが実は遺言書にも限界がありまして。
遺言書を書けば完璧なんじゃないんですか？
それが違うんです。例えば遺言が他の相続人の遺留分を侵害していれば死後に生々しい金銭請求つまり遺留分侵害額請求という新たな紛争が勃発します。
さっきの次男の話みたいに。
はい。さらに仮に遺留分の範囲内であったとしても受け取る分が少なかった相続人は優遇された兄弟姉妹に対して激しい被害者意識を抱いて関係が永遠に断絶してしまうこともあるんです。
つまり遺言書ってまるで家族全員がすでに猛スピードで走っている住宅街に親が死に際して一方的に一時停止の標識を立てるようなものですよね。
ああ、なるほど。
標識自体にはドライバーの根底にある運転の荒さとか今までたまった不満を変える力はない。だから結局無視されて感情の衝突事故がドカンと起きてしまう。
非常に的確な例えですね。遺言書というのは結局のところ親から子への一方的な通知に過ぎないんですよ。
通知？
ええ。どれだけ法的に完璧な標識つまり遺言書を立てても遺された側のなぜ自分は少ないのかという感情的な納得感は紙一枚では絶対に得られないんです。親が死んでしまった後では子供たちがどれだけ揉めていても親は中つらいに入りたくても入れないわけですから。
いやー確かに遺言書だけでは感情的な衝突事故は防げないと。
じゃあ昔の贈与は掘り返されるし、法律通りの完璧な書類を作ってもダメだな。一体どうやってこの爆弾を処理すればいいんですか？
そこで根本的なパラダイムシフトが必要になります。ソースが提示している究極の解決策、それが親自身が主導する生前協議です。
生前協議、生きているうちに話し合うってことですね。
そうです。自分が生きているうちに推定相続人、つまり将来自分が亡くなった時に法律上相続する権利を持つ配偶者や子供たちを集めて、亡くなった後の遺産分割に相当する話し合いを行うんです。そして生前にできる手立てをすべて打っておくというアプローチですね。
でもちょっと待ってください。親の存命中に子供たちだけで、お父さんが死んだらあの土地は俺なみたいに決めるのって法律上は無効なんですよね？
ええ、その通りです。推定相続人同士で勝手に行う生前の遺産分割協議は法的に無効です。
ですよね。
しかし親である被相続人が自ら主導して全員の意見を把握した上で、それを具体的な法的手続きに落とし込んでいくプロセスは全くの別物でして、これは極めて実効性が高いんです。
はあ。でもどうやってそれを法的に落とし込むんですか？先ほど言っていた昔の住宅資金の爆弾とかはどうやって処理するんでしょう？
そこで活用するのが持ち戻し免除という仕組みです。
持ち戻し免除？
はい。例えば妹には今まとまったお金を生前贈与して、その代わり実家の土地建物は長男に残すという合意を家族全員で形成したとします。
はい。
その際、単なる口約束ではなくて、後々のトラブルを防ぐために持ち戻し免除条項を盛り込んだ贈与契約を交わすんです。
その持ち戻し免除条項って具体的にどういう働きをするんですか？
文字通り過去の贈与を遺産計算のテーブルに持ち戻すことを免除するという法的措置です。
ふむふむ。
つまり過去の支援は今回の遺産分割の計算からは完全に切り離してノーカウントにするよという親の明確な意思表示ですね。これを契約書や遺言書に明記することで、昔の住宅資金を計算に入れろという死後の蒸し返しを法的に封じることができるんです。
なるほど。つまり親が生きているうちに、あの時の50点はもうスコアカードから消しゴムで消すぞと全員の前で宣言して、それに法的な判子を押すわけですね。
まさにその通りです。
でもそれだけじゃまだ不十分な気がします。いくら過去の贈与をノーカウントにしても、さっきの法律で最低限保障された遺留分の問題は残りますよね。
はい、鋭いですね。
次男が、実家は兄貴がもらうにしても俺の最低限の取り分は現金できっちり払えと言い出したら、結局そこで揉めませんか？
そこがまさにこのスキームの最大の山場なんです。
山場。
はい。実家や事業を守るために長男に財産を集中させたい場合、他の兄弟に納得してもらった上で、生前に家庭裁判所へ遺留分の放棄の許可を得る手続きを取ってもらうんです。
え、生前に放棄できるんですか？
できるんです。
でもそれって家庭裁判所にペラッと書類を出せば、はいわかりましたってすぐハンコをもらうような簡単なものなんですか？
いえいえ、そんなことはありません。家庭裁判所の審査は非常に厳格です。
やっぱりそうですか。
なぜなら親が子供に対して、俺の財産は長男に全部やるからお前は権利を放棄しろって不当に強要するような事態を防がなければならないからです。ソースでも触れられていますが、裁判所は主に3つの厳しい基準をチェックします。
3つの基準なんですか？それは
第1に放棄の合理性です。例えば家業を継ぐために財産を集中させる必要があるといった明確な理由があるかどうか。
はい。
第2に十分な代償、これは放棄する代わりにすでに生前贈与で十分な資金援助を受けているかなど、ちゃんと見返りがあるかですね。
なるほど。理不尽じゃないかってことですね。
そして第3に、これが最も重要なんですが、自由意思です。
自由意思。つまり親戚の圧力を受けていやいやサインしていないか、無理やりやらされてないかを裁判所が見極めるわけですね。
その通りです。だからこそ裁判所は申し立て人であること直接面接をして、本当に心から納得して放棄しようとしているのかを慎重に確認するんです。
面接まであるんですか？
ええ、この厳格なプロセスを親が生きているうちにクリアしておくことで、死後にやっぱりあの時の放棄は無効だと覆されるリスクを限りなくゼロに近づけることができるんです。
ということは、親が生きているうちに贈与の整理をして、持ち戻し免除の遺言を書いて、さらに家庭裁判所まで巻き込んで遺留分の整理までする、理屈としては完璧な防弾チョッキを着るようなものですよね。
はい、法的には非常に強固になります。
でもあえてリスナーの視点で言わせてください。これって 親が元気なうちに子供たちをリビングに集めて、はい、私のお金と家の話をします。しかも家庭裁判所も巻き込みますって宣言するわけですよね。
そうなりますね。
それ、かえってその場で大喧嘩になりませんか？お父さんまだ生きてるのに延期でもないとか、なんで兄貴ばっかりずるいとか、波風を立てるのが怖くて誰もこんなことやりたがらない気がするんですが。
おっしゃる通りです。その恐怖心から先送りにしてしまう気持ちは痛いほどよくわかります。しかし、むしろこう考えてみてください。
はい。
もし親が何もせずに亡くなった後、この本音や不満が爆発したらどうなるか。それは生涯にわたる禍根を残して、弁護士同士が介入する保肉の争いに発展してしまいます。それを防ぐために、あえて親が生きているうちにぶつけ合うことにこそ絶大な価値があるんです。
つまり爆発するなら親の目の前で爆発させた方がマシだと。
ええ、そうです。親が生きているからこそ、親自身があの時はこういう事情があったんだよと説明したり、お前たちのこともちゃんと平等に考えているんだよと直接伝えることができますよね。
確かに。
親が最大の調整役になれるんです。ソースでも強調されていますが、普段は疎遠だったり照れくさくてできなかった深い対話がここで生まれるんです。これまでのわだかまりを解き、場合によっては家族関係を修復するチャンスにすらなるんです。親がいない密室で兄弟が過去の恨みをぶつけ合うのと、親という絶対的な存在がいて、その愛情を直接確認しながら話し合うのでは、意味合いが全く違いますよね。
本当にそうですね。親の口から直接、お前への愛情が少ないから家をあげないわけじゃないんだよって聞くのと、死後に冷たい遺言書の紙切れ1枚でそれを知るのとでは、受け取る側のダメージが全然違いますね。
全く別物です。
じゃあ早速弁護士さんを呼んで、家族会議の真ん中に座ってもらって、全員の面倒を見てもらいましょうと言いたいところですが、ここにもう一つの大きな壁があるんですよね。
はい、ここで法律家の絶対ルール、利益相反の禁止という問題が立ちはだかります。
利益相反。
弁護士は原則として、利害が対立する双方の味方をしてはならないと法律や規定で厳しく定められているんです。
ということは、長男は実家が欲しい、次男は現金が欲しいと思っている状況で、一人の弁護士を家族全員の専属レフェリーとして雇うことはできないわけですね。
その通りです。生前協議は一見家族みんなで仲良く話し合う場に見えますが、法的な本質は限られた遺産というパイを誰がどれだけ取るかという利害の対立関係にあるんです。
まあパイの奪い合いではありますもんね。
もし一人の弁護士が全員の相談に乗ってしまうと、長男に有利なアドバイスをすれば次男の利益を害することになります。このジレンマがあるため、仮に家族全員の同意があったとしても、一人の弁護士が全員の代理人になることは原則としてできないんです。
じゃあ弁護士を頼れないなら、結局家族だけで素人同士の話し合いをするしかないんですか？それじゃ絶対まとまらない気がしますけど。
いえ、弁護士の関与の仕方には状況に応じた3つのアプローチがあるんです。
あ、抜け道というか方法があるんですね。
はい、まず1つ目が、顧問弁護士として後方支援に徹する方法です。
後方支援。
弁護士はあくまで親の助言者としと関わって、家族会議の事務局やモデレーターを務めます。制度の客観的な説明とか話し合いの交通整理は行いますが、特定の子どもの有利不利に加担するアドバイスは一切しません。
なるほど。あくまで中立なファシリテーターとして、法的なルールの範囲内で議論を進行させる立場ですね。
そうです。そして2つ目は、親子関係が良好でなくて直接話し合いが難しい場合に、親個人の代理人として関与する方法です。弁護士が親に代わって子どもたちと交渉します。
はいはい。
そして3つ目が非常にユニークで重要なのですが、 ADR、 つまり裁判外紛争解決手続きを利用したり、子どもたちにもそれぞれ別の弁護士をつけるという方法です。
ちょっと待ってください。生前協議なのに次男にも別の弁護士をつけて弁護士同士で協議するんですか？あるいは紛争解決センターの斡旋人を入れる？
ええ。
それって完全に敵対的な争いになってませんか？誰の死んでいないうちからそんなことしたら、余計に家族が壊れそうな気がするんですが。
直感的には火に油を注ぐように思えますよね。これは重要な問題と提起しています。しかし現実はその逆に向かうことが多いんです。
逆ですか？
次男が自分だけ親や兄から丸め込まれて損をさせられるのではないかと強い警戒心を抱いている場合、直接話すとどうしても感情論が爆発してしまうんですよ。
まあ
どうせお兄ちゃんの味方なんでしょうってなりますよね。
そこにお互い自分の権利を守ってくれる法的な専門家がバックにつくことで安心感が生まれます。そして話し合いは感情論を排除した冷静なビジネス交渉へと変化するんです。
ああ、つまり感情むき出しのお兄ちゃんばっかりずるいという叫び声が代理人を通すことで法的に見てこの分配は合理的かというドライな交渉に翻訳されるわけですね。
その通りです。逆説的ですがビジネスライクに交渉を進めることが結果的に修復不能な家族の断絶を防ぐための最も安全な方法になることがあるんです。
なるほどな。
さらに言えば相続には不動産の売却や移転登記、相続税などの税務面での配慮も不可欠になります。そのため弁護士だけでなく不動産業者や税理士などとのワンストップでの連携もこの冷静かつ総合的な解決には極めて重要になってきます。
感情の衝突を防ぐためにあえて感情を排除したシステムや専門家を導入する、これは本当に深い洞察ですね。
ええ。
さてここまでこのテーマの真相に迫ってきましたが、相続というものは放置すれば過去の不満が爆発し家族を永遠に引き裂く呪いになってしまう危険性を秘めています。
はい。
しかし親が勇気を出して生前協議というプロセスを踏み、生きているうちに本音をぶつけ合い、時には専門家を交えて冷静に制度を整える、そうすることでそれは単なる財産の移転から親から子への自分の最後の生き様を伝える真の最後の贈り物へと姿を変える、これが今回私たちが紐解いた真実ですね。
まさにその通りですね。面倒だからとか波風を立てるのが怖いからと先送りにせず、親世代が自らの意思で家族の未来を守るための行動を起こす、その泥臭い対話のプロセス自体が残された家族にとって最も価値のある財産になるはずです。
最後にこれをお聞きのあなたに考えてみてほしいことがあります。今回の情報源の結びとして明治時代の思想家である内村勘さんの後世への最大遺物というテーマが引用されていました。
非常に考えさせられる言葉でした。
ええ、私たちが後世に残せる最大の遺物とは果たして銀行口座の残高や不動産の権利書なのでしょうか。それとも自分の死後も家族が笑い合えるように泥臭く本音をぶつけ合い、時には傷つきながらも必死に整えた関係性そのものなのでしょうか。あなたが本当に居すりたいものは一体どちらですか。
深い問いですね。
今回は非常に有意義な知的探求の時間を共有できました。あなたにとって今日がその対話を始めるきっかけになれば嬉しいです。それではまた次回の深掘りでお会いしましょう。